そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
新番組何見てますか？
そうですね、結構たくさん見てるんですけれども、私が今一番気になっているのは荒ぶる季節の乙女どもよですね。
おお、岡田マリーですね。
意外な切り口のものを、ちょっとそういうね、エロい感じな題材で来るとは。
岡田さんって結構そういうとこ突っ込んでくるタイプかなっていうイメージがありますね。
でもこう、色彩が結構ふわっとパステルっぽい感じなんですね、キャラクターとか、まあ、サイト見ていただくと分かると思うんですけど、それであそこまでやるんだっていうのはちょっと1話で。
私はまだ見てませんけど、めっちゃ楽しみにしてますよ
衝撃を受けて走って逃げたくなるやつですね。
私も結構見ている方なんですけど、今期は。そうね、いや素直にドクターストーンが面白そうだなって思ってたら、やっぱり面白かったっていう感じですかね。そんなにね、私ジャンプアニメ見ない人なんですけれども、今期見てますね。
ワンピースの後ぐらいからやっぱりちょっとこういう王道のものって、スポーツもの以外ジャンプなかったイメージがあったので、ファンタジーだってちょっと思いました。
素直に面白いなって思いながら見れる作品かなと思ってますけどね、今のところね。そのジャンプらしさっていうのもなんかやっぱ感じちゃうし、そのもうイメージでしかないんだけどね、具体的に読んでないからさ、ここ最近さ。でもイメージ的に、ああこれはジャンプだって思ってしまう感がありますね。
絵で科学のねものが出てきたりして、少年ジャンプって考えたら、
こうなんか説得されるなって、
逆にいいなと思いました。なんかやっぱり最近こうね、女の人とか大人も読んでる作品が多かったから、はい、あ、なんかここで少年というか年代にヒットする感じの設定なんだけど、大人も楽しめるもの、はい、で冒険っていうかワクワクするものっていうのはいいなと思って見てますね。
はい、ということでね、今期も楽しい作品多い中、今日の特集は
彼方のアストラ特集です。
さあ、ということで始まりました今日の特集は、彼方のアストラ特集です。
原作は漫画大賞2019年大賞を受賞したスケットダンスの作者篠原健太さんが描く SF サバイバルストーリーとなっております。宇宙への往来が当たり前になった近未来で、9名の少年少女たちが惑星キャンプへと旅立つ。宇宙旅行に胸を躍らせながら出発した彼らを待ち受ける予想外の事態とは、というあらすじになっております。
作品のタイトルは以前から聞いたことがあったんですけれども、手を出さない間にアニメになってしまいました。これをさ、見なくてよかったと思うのかどうなんでしょうね。ちなみに今回の出演者の中で原作を読んでいるのはタマさんだけ
だけですね。しかも先週まで未読だったのを今週一気に読んだという感じです。
それは何、アニメを見てから原作手出したパターンですか？
いや、もう見る前に見とこうと思ってたので。
なるほどね。
逆に読んでからアニメを見始めたという感じですね。
はいはいはい。じゃあこれもう完結してますからね。
ええ、もう全て分かってますよ私は。
じゃあこのアニメを見ているときに、お、これはこの描写がここに入っているんだみたいなことを思いながら見ているわけですね。
その切り口で見るのときっとだいぶ見方が違うんだろうな他の人は、というニヤニヤ感がありますね。
これ難しいところですよね。我々はまあ新鮮な気持ちで見ているわけですし、ただどうなのかな、まあそれはそれで楽しいし、まあ、どっちの見方も正しいとは思うんですけど、ただ逆にもう すでに始まってしまった以上、ここで先に知ってしまうことが楽しいことかどうかはわからないですよね。
アニメ見始めたら我慢した方がいいかなとは思いますけどね。
うん、私も今そう思いながら、とりあえず見終わるまでは原作には手を出さない、あとはウィキは読まないっていうふうに今のところは思っておりますが。
ウィキ大変ですよね。ネタバレの嵐ですからね。絶対見ちゃダメ。
アニメの方はまず1話が1時間スペシャルで放送されました。この収録のタイミングでは第2話まで放送されております。だからまあ実質約3話っていうことでいいんですよね。
そうなりますよね。
まあ物語的には先ほどあらすじの説明ありましたけれども、まずね、少年少女たちが遭難するような物語でしょ。
15少年漂流記ですよね、
はい、とかよく言われてますよね。まあもともとそういうタイプの作 SF のそういうタイプの作品群をそういうふうに呼ばれることがまあ多いとは思うんですけれども、バイファムとかリバイアスとかもその要素を持っている作品ですよね。
雰囲気はバイファムの方が近いのかな。
あ、そうですね、少年子供たちっていう意味ではね。もうちょっとハードな物語なのかなと最初は思ってたんですけれども、結構ギャグ入りますね。
もともと篠原先生がギャグ漫画出身っていうこともあるのかなとは思いますね。
私この篠原先生のスケットダンスっていうのはもちろん名前は知ってるんですけど、読んだことがないんですけれども、
結構リアルタイムでスケットダンス読んでいて、で彼方のアストラと被るところが結構あって、まず学生の話っていうのと、キャラクターが結構個性的で一人一人明るくてギャグ要素も強いんですけど、抱えてる過去とか悩んでることとかがあるっていうのが結構似た雰囲気があるなと思って、なのでまだ2話目3話目なんですけど、これから一人一人掘り下げていくのがすごい楽しみです。一人一人のこう人間観察がすごいなって思って、一回一回惑星に降り立つとかこう集団行動になると途端にみんなが騒いだりとかこうテンションが上がったりとかするのがリアルだなと思って、女子メンバーが日焼け止め持ってないとかいうところが篠原先生すごい人見てるなって思ってびっくりしました。2話目のあのみんなが棒を持ってはしゃぐところとか、男子がやっぱり真面目に働くのは女子で男子ってふざけるんだなって、ちょっと私的には悲しいポイントだったんですけど。
あ、確かにこの年頃の子っぽいイメージありますよね。その掃除用のほうきで遊んでるみたいなのと近いところですよね。あれ、
私も掃除用のほうきで遊んでた系だったんですけど、
あれ
そこでこう一人がキーってなって、こう一人で結果的にあの走ってっちゃうっていう展開がすごいリアルで、いかにも学生時代に経験した話だなっていう感じがすごいしましたよね。
全員17歳の高校生っていう設定なんですよね今回ね。
1人10歳。
あ、そうですね、う
ん、
まあ、1人を除く
妹ちゃんだけ、
妹を除くと、まあ、イレギュラーで参加することになった妹を除けば全員17歳ということで、まあ、学校のイベントと言っていいのかな、
臨海学校
か、
うん、感じちゃうんですか。
まあ、授業の一環ですよね、言ってしまえばね、
うん、
で当然この10歳の妹が参加するっていうのも課題の一つ、何らかのイレギュラーな課題の一つだったっていうことなわけですから、まあ同じようなことを他の、まあ、クラスというのかでも行われているのかなっていう気もするんですけれども、今回はこの彼らが謎の転移みたいなものを受けるわけですよね。
気づけば遠いところに放り出されてしまったわけですよね、
はあ、さてこれはですよ、意図されたものなのかどうなのかっていうところからね、もうミステリーですよね。
そうですね、私たち仲間として頑張っていこうねからのあのオチっていうところで、結構今回はいい特集タイミングだったんじゃないでしょうかね。
それぞれ予想し合いながら見ていくのもすごい楽しいなって思ったんですけど、私はあの一人が結構推しなんですけど、一人が犯人みたいなだったらどうしようってすごいショック受けちゃいそうで
その楽しみ方新しいね、なんか
あの中にいるっていうことがちょっとほどめかされてたじゃないですか。だから絶対そんなことしないようないい子なのにっていうふうにちょっと見てるので、皆さんはなんかちょっと怪しいなって思うキャラクターとかいます？
でもよ、それが怪しいやつがいるに違いないと言ったのはザックであって、ザックそのものが怪しくない保証はないですよね。
あえて場を混乱させるためにいつか分かっちゃうかもしれないからブラフで先に言ってるかもしれないですよね。
だってザックがいないとあの宇宙船は動かせなかったわけでしょ、他のメンバーでは。
免許がないですからね。
免許がないですからね。まあ免許がなくても動かせる場合もあるかもしれないけれども、少なくとも現状宇宙船を操縦できる人っていうのはザック以外には今のところいないように見える、今明かされてる情報だけであれば。
彼に関しての真の MVP は過食判定器のような気がしますが。
それはねすごい能力ですよね、そういうものを作ること、ね、
死活問題ですよ。
そうそうそうそう、確かにね。つまり彼がいないとこの物語は動かないわけじゃない、言ってしまえば、まあ、全員死んで終わりですよね、言ってしまえばね。
お、じゃあ怪しくないですか？
十分怪しいわけですよ
怪しいに戻ってくるんですね。
そう、彼がその全てを実は分かっている上でみんなに試験を与えている立ち位置であるというふうにして考えれば、っていうかまず大体本当に学校は関係あるのかないのかっていう問題からだもんね。それは1話の段階で、え、実は 見張られてるんじゃないのみたいな話がありましたけれども、あれが本当にないという保証もないわけじゃない。
アリエスがミスリードをするとは考えられないんですけど。
いや、あのキャラ性で逆に騙されてましたってなったらすごいですよね。
でも他にもルカとかそれこそウルガーとか怪しい子はいっぱいいると思いますけどね。
まあユンファもね、常に黙ってるから実はあいつが犯人で、まあ、言ってしまえばみんな怪しいんですよね。怪しい要素は持っている。
そう、そうなんですよ。怪しい点は挙げられるし怪しくない点も挙げられるっていう状態だと思います。
そうですね、まだ今の段階ではね。誰が
みんな容疑者、うん、
まあ、ただ誰が犯人なのかっていうか、それ犯人がいるかもしれないというのを言ったのはあくまでもザックであって、本当に犯人がいるかどうかもまだ今のところはわからないですよね。まあ何よりもとにかく生きて戻らなきゃいけないっていうところかな。
とりあえず今は一致団結して事態に対応していくっていう状態になってますよね。
でもこれ絶対物語だからさ、揉めるでしょ、何度も揉めるに違いないと思うんですよ。
すでに何回も何回も揉めてますもんね。
まだね、2話でね
揉めて喧嘩しては一致団結して、喧嘩しては一致団結してって流れがなんか極限状態にある人間のリアリティにちょっと見えるので、私はすごいリアルだなって思いながら見てます。
ああいう状態の時って正しいリーダーシップを発揮できる人がいるかいないかで生死が分かれるっていう話はきっとマジなんだろうなとは思いますよね。
だってね、自分のことだけ考えてればいいってなったら、その3日分の食料しかないっていうのも独り占めとかできちゃいますもんね。結局
そこまで悪いやつがいなくてよかったよねっていうところあるよね。まあ今のところ
みんないい子ですよね。似た作品としてはデジモンアドベンチャーの一番最初の無印って呼ばれてる作品が結構似た題材だなって思うんですけど、デジモンはしょっちゅう喧嘩して分裂して、なかなか仲直りしなかったり、仲直りしてもまた分裂したりして、結構人間関係が複雑だったので、カナタのアストラは結構いい子が集まってるなって印象ありまして。
デジモンはリーダーが2人いたのも不幸のもとだからね、完全に意見対立してチームが真っ二つっていうこととかもあったもんね。そこ見るとカナタの手腕は正しいんだろうなっていうふうには思いますね。
ちゃんとリーダーの能力を彼は持っている、でしかもそれをちゃんと見せることができたっていうところが、まあ、周りもリーダーと認めれる形を作ったっていう感じですよね。単純にその能力だけで言えば全然ザックだったと思うんですけれども、でもリーダーシップってまたその 知っている知識とか能力だけじゃないものが必要なんだよねっていうのをまあ表してますよね。
決断力ですよ、リーダーといえばね、行動力と、そういう意味では参謀タイプとかサポートタイプが周りに多かったのは幸いだったんじゃないですかね、このチーム運用がうまくいってる要因としては。
確かに俺だ俺だ俺だっていうのが他にいなかったですもんね。でもかなたはこう何事もこうちゃんとネガティブなこともリアルに受け止めてポジティブな行動に変えるっていうのが結構ジャンプっぽい主人公でリーダーだなってすごい思いました。
まあそういう意味ではすごく分かりやすい主人公像ですよね。物語的にもっとひねた作りをしようと思えばいくらでもみんなの対立を最初から煽り続ける物語だってできるわけですよね。
これ初期案だと最初はリーダー別のキャラクターが立ってて途中失脚してっていう話とかを入れる予定もあったみたいですよ。それをあえてこの形にしたっていうふうに、
結果的にはそれが良かったのかなっていう見やすさの部分にはつながってるのかなっていうね。まあまだ2話なので語られてないキャラクターもたくさんいますけれども、気になるキャラクターはいますか？
私はウルガーがまだみんな結構徐々に仲間意識持ち始めてるのに未だに三白眼でこう反抗的な態度を取れるところがすごいなと思って、ああいうなんかちょっと噛みついてくるようなキャラクターをカナタたちがどうやって仲間に入れるのかなっていうのはすごい気になりますね。
私はウルガーだけなぜノースリーブなのかっていうところも気になってますよ。
好きなんじゃないですか、腕周りが自由なのが。
憧れてるキャラがノースリーブとかそういうことなんじゃないですか。彼が
サングラスをかけたあの人かしらそうですね、私はね今のところは謎の女に近いユンファーが気になってますね。だって早見沙織さんでしょ、 CV 絶対重要ですよねこいつ
声で推測したらみんな重要ですって
今回声優めちゃ豪華ですからねどの人たちだって可能性はありますよね、何かね。まあ、彼女が目立たない感じから多分何か光る部分が出てくるに違いないと思うので、その輪がどのあたりで来るのかなっていうのを私は楽しみにしてますけど。
私はこう2話を見ててキトリーとフニシアの、まあ、お話が後半であったじゃないですか。
本当の姉妹じゃなかったっていうね、
まあ、今回のこの事件が発端でちょっと仲良くなったっていうのが良かったなって、そういうところでまだ今見ています。なんか私ミステリーを見るときは特にこう一話完結じゃないミステリーを見るときはもうちょっと集まるまで何も考えないっていう見方をするタイプなので、あんまり最初から疑いすぎるとわけわかんなくなってくるぞって思ってるんですよね。なので 3,4 話ぐらいである伏線をバーって集めた段階で考えるみたいな方向で見たいなと今思っています。
私はちなみに、ネタバレ等々を加味せず単純に好みの問題で言えばザックが好きですね。どこまででもある種ボケテンションみたいなところとか、まあ、淡々と作業をするみたいなところとかは気に入ってますね。割とずっと冷静なキャラクターだっていうところも好感が持てたかな。
普通に顔がイケメンじゃないですか。
確かに私そういえばメガネキャラクターに弱いんだなっていうことも思いました。
私もめちゃめちゃ弱いのでめっちゃかっこいいって思いながら見てます。
推しですよ推し。
まあザックいないと本当物語進んでないからね。っていうかもうすでに多分終わってるよね、ゲームオーバーだよね。
まあ、メカニックは必要じゃないですか、うん、2人いるけどこのチームにはね。
まあそういう意味じゃきちんと分けられているわけでしょ。1人でも欠けたらこのサバイバルは成功しないかもしれないっていう重要な能力を持った人たちが集められているっていうね。
割と芸達者な人たちが多いですよねメンバーね、
うん、っていうのを考えると最初から仕組まれているじゃないのっていう風な気がしてしまうっていうね。
まあ、そうですね、今の段階で、まあ、例えばこれが事件、さっきも言いましたけど事件だとして、まあ、動機があるとすればって考えると、まあ、それぞれ今の段階でも させれる動機っていうのはあると思うんですよ。
まずこの臨海学校的なものは何を学ぶためのものだったのかっていうところがありますよね。
学校側の目的ってことですか。元々の
これは学校が仕組んだものなのか、それとも親の誰かが仕組んだものなのか、それは今のところはまだわからないわけで、
まあ、パターンとしては学校側が仕組んで見てるっていうパターンと、他のまた第三者が仕組んだものっていうパターンと、この今アストラに乗ってる誰かが仕組んだっていうパターンが、まあ今の段階だとまだ全然絞られてないと思うので考えられるかなと思いますね。
まあ言ってしまえば第三者が実はまだ他にも今出てない誰かがいるっていう可能性もありますしね。
そうですね、まだ2話なんでね、うん、
ただミステリー的な楽しみもありますし、サバイバル的な楽しみ方もできるし、 SF 的な面白さもあるっていうね、まあ王道ではあるんですけれども、王道だからこそじゃあ誰がっていう疑いも含めて楽しみに見れるタイプの作品ですよね。
とにかく見やすいですし、話も分かりやすいし、それでいて面白いっていう、結構いいアニメだなって思うんですけど、なんか原作とは結構やっぱり内容違うんですか？
ちょっとずつエピソードの順番が入れ替わってたりとか、補完の内容が入ってたりとかしてますね。
なるほど、そうなんですね。
ここにこれを入れるみたいなのとか、確かにこの話数の終わりはここにした方がいいから、ここの順番を入れ替えるのは分かるみたいな、それぐらいの改変があったかなと思います。
タマさんは原作の結末まで知っているので、まあ置いといたとして、なんか気になるところってあります？まだこの 1,2 話で。私はね、まずね、このアリエスの映像記憶能力、一度見たものを完全に覚えるっていうさ、伏線になっているんじゃないかとかね。
ミステリーだと結構鉄板の能力だったりしますよね。探偵学園Qとかにも完全記憶のキャラクターいたけど、
いましたね。なんかこう助手的な子がまあ多いかなって印象はしますね。こう最終的にトリックとか、その謎の根本になるところに気づく人っていうイメージがあるかな。
でもそのアリエスが1話でこう誰かの思惑でこの場所に来たんじゃないかっていうのを打ち消してるんで、なんか重要な、まあ、ヒロインなんで重要なんですけど、すごいこの後に重要な力を持ってるって感じはしますね。
カナタが怪しかった場合は別にその疑問もなくなるなとは思ってます。
まあ、とりあえずカナタだけが犯人ってことは今のところ想像はできないですよね。
いや、わかんないですよ。主人公が犯人っていうのもやっぱ叙述トリック系のやつには存在してるので、
今 1,2 話で段階で考えることは、まあ、誰が犯人だったら一番面白いかですね。誰が犯人かではなくて、ってなるとやっぱ一番意外性があるのはカナタだなとは思ってます。
まあそういう意味ではね、一番違うに違いないと我々がこの段階で思えてしまう人が犯人であれば、確かに
さっき言ってた、
納得させればね、
そのアリエスの打ち消したって考えてるのも、逆に言うと、じゃあカナタが、まあ、例えば犯人じゃなくても共犯者だったら、もうその一言を言ったから助かってるって考えるか、言ったからこの事件が勃発して始まってると考えるかだと思うので、まあ、そういう捉え方もできるかなとは思っています。まあそうだとは思ってないですけど、まあ、そういう考え方もできるなと思って今可能性をバーッと出してるところですかね。まだ2話なので。でもそういう意味で考えると、全員がまあ何らかのここにこう集まらせた理由っていうのは、多分能力的に考えてもハマってくるとは思うので、まあ、ここに飛ばされてること自体に何かしらやっぱり意味があって事件が起こっているのは確かなんだろうなとは思っています。
そうじゃないとさ、あの船が、あのタイミングでこう無人の船が存在しているっていうこと自体でも仕組まれたものですよね。
まずおかしいですもんね。なんか結構こういうものだと何も持ってない人が頑張ってどうにかするパターンもあるじゃないですか。
まあ、無人島にたどり着いてみたいなね、こう船がナンパして、
みんなでどうにかするみたいな、はい、でも今回のアストラに関しては ここにこの9人がいなければ多分すぐデッドエンドじゃないですか、
はい、まず船がなくてもダメだし、船があってもそうだできなければ終わりだし、
そういう意味ではこう設定ができすぎているので、ここに意味がないとすればそんなつまらないストーリーはないだろうと思うので、はい、まあ、絶対ここが肝にはなってくるとは、まあ、仕組まれた
ね、そうなんですよね、うん、言ってしまえばね。
だから今考えてるのはこの設定でこの事件を起こして誰がどう得をするかっていうので考えてますね。犯人に近づくためにはそこかなと思って、う
ん、まあ、この中に出ている人たちが直接の犯人じゃなくても、その人に関わる誰かが犯人であるっていう可能性はありますからね。っていうか、まあそういう要素がないと全然違う人が犯人でしたみたいなことで終わっちゃうわけだからね。
そうです ね。
これだけ好評ということは見終わってみると、あ、納得っていうふうに、あ、そうだったのかみたいな物語として終わるんでしょうから、この 1,2 話の前振りとしては十分よくできてるんじゃないですか。こうここまでは、うん、まだ言ってしまえば2話までしかないのに、ここまでこう想像をかきたてられてるわけだからね。
そう、なんかこう伏線なのか、まあもちろん設定なのかっていうところはまだ今はわからないですけど、こう2話の段階でこう考察させる余地がこんなにあるっていうのは、まあ、ミステリーとしてすご素晴らしいなと思いますね。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。印象に残っているシーンはやはり棒ですね。男子というのは棒を見つけるとなぜかテンションが上がってしまうものです。非常にリアルな描写でした。しかもこれがドラポン退治の癖になっていたのには驚きました。ありがとうございました。
これは先ほども話題が出てました、その子供っぽいっていうところもね、その少年らしい感っていうところも描いた上で、しかもこの棒のおかげで助かるっていうね、結構そういう意味じゃこう細かな伏線が張ってあると思っていいんですかね。
これはだいぶ早めに回収された伏線かなとは思いますね、うん、その1話の段階からだいぶ巻いているよということしか私は言えないかな、
うん、そうですね。私も今日2回目を見ていたんですけど、いろいろこう突っ込みたくなるところはあるなって思いながら見てはいましたけれども、こうなんかメモ取りたくなるタイプの作品だよね。
ちょっと気になったところは覚えてるぐらいのバランスがちょうどいいかなっていう、う
ん、あれあれみたいなところがね、初回ではなんとなく思わなくても2回見ると俺っていうところが出てくるっていう、これ多分後から見れば見るほど振り返ってみると、あら何かがおかしいみたいになるところはあるのかもしれないですね。
半分ぐらい見たタイミングで一から見直すとかが結構いいんじゃないかなと個人的には思ったり。
そうですね、事実を整理していってつなげていくといいと思いますよね。やっぱりミステリーはね、
こういうジャンルの作品はやっぱ点と点がつながって一本に綺麗にまとまった時一番気持ちよくなれるので、しっかり点を意識しておくことがポイントかなと。
今のところこうキャラクター一人一人の過去も含めて描き始めている段階ですからね、まだ全然描かれてない人たちがいますから、その彼女たち彼らが描かれた後からが本番ですよね、言ってしまえばね。
これってワンクールの予定なんですかね、ツークールの予定なんですかね。
ペースを考えるとワンクールじゃないかなとは思うんですけどね。
でも1話がほら1時間だったから、まあ、そういう意味では、まあ、尺的には3話分、
3話で1巻終わりまでってことですよね。
うん、
まあワンクールで終わるんじゃないですか。
綺麗に終わってる作品なので、ワンクールでもうバッチリまとめてくれるっていうのが理想ですね。
はい、ということでね、これ最終話まで見た時のおーっていう驚きを我々は楽しみにしたいと思います。今日の特集は
カナタのアストラでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこあにです。新番組からの特集でしたけれども、まあね、今期はね、スタッフも増えておりますし、みんな見てくれているので、なんとかこうどんな作品が来ても対応できるんじゃないかとちょっと思っております。新番組あお互いは7月28日の予定です。ということで、来週の特集は、
はい、来週は天気の子を特集します。
はい、新海誠監督最新作、いやー、期待期待ですけれども、どんな作品になっているのか非常に楽しみです。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
上映開始即締め切りみたいな感じなので、めちゃくちゃ面白かったらもう一回特集するかもしれません。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 V さん、ニワッチさん、スネシンさん、タコちゃんアット JA11 ジムニーさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、アビマルさん、キンネコさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートでお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク、そこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
タマと
小宮アキト
中川優子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。